足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう4月も終わりに近づきまして、
はい、
暑くなってきた頃なんですが、
というか暑くなるっておかしいよね、もう
春がどこに
春どっか行ってもたなんか春一瞬で、なんか一週間ぐらいで春過ぎてもたみたいな。
桜も散ったしね。
ねえ、もうなんか暑くて、なんだ、どういうことこれみたいな。
いや、ゴールデンもう来週からもうゴールデンウィーク、今週末か。
うん、そうですね。
ね、ゴールデンウィーク入りますが、はい、何か予定はあるんですか。
絶賛お仕事中です。
ああ。
なんや、それ。
もう特に
何もない。何もないですけど、なんか、あれですよね。次回の1日は、ゴールデンウィーク中っていうことで、一応、
休みですね。
偉そうに休みにしようと、はい、いうこと。
僕もゴールデンウィーク中にちょっと、インターネットの回線工事をするので。
ああ、なるほど。
その間にやろうと思って、はい、まあ来週はお休みさせていただきますということで。
はい
はい。はい。じゃあ、早速ニュースの方行きましょう。
はい、はい。
今週のニュースは8件です。オープン AI は、日本法人オープン AI ジャパンを設立し、日本市場に特化した GPT-4 のカスタムモデルを発表しました。このモデルでは、日本語の翻訳、要約、テキスト生成における性能向上、従来のモデルに比べて3倍の処理速度を実現しています。今後、日本の教育やビジネスの最適化、AI ポリシーの構築にも積極的に関与していくそうです。
はい、いよいよ、オープン AI が日本法人を作ってですね、日本国内で展開していくということになりました。まあ、多分、この動きはもうね、海外でも伝わってるんで、まあ、AI 業界の人たちは、日本にこぞっていろいろやり始めるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、なんで日本なのっていうのはよくね、聞かれるんですけども、まあ、一つは、日本で、AI の学習をするときに学習データの使い方っていうのが、著作権でね、許諾、基本的には許諾得なくても大丈夫よっていうようなことになってるんで、で、まずやりやすいというのがあるのと、で、それから、まあ、日本で、やるっていう、その日本語というね、非常に特殊な環境の中で、この生成 AI を使っていくっていうのは非常に、意味があって、まあ一番簡単なことを言うと、その、英語圏、アルファベット語圏だとですね、単語と単語の切れ目って、まずスペースが入ってるので、必ずここからここまでが単語ってすぐわかるんですね。ところが日本語って、ベタというか、スペースなくても、句読点なくても読めたりするんですよね。これ実に不思議なことで、で、じゃどうやってこれ単語とか区切って、どこまでどういうふうに意味を解釈するのか、みたいなのが、結構これ難しくて、そのあたりをこの AI に学習させていくことによって何が起きるのかっていうのは非常にこう注目されていて、それがクリアできればいろんな言語に対応できるだろうという期待もあって、まあ日本に注目されていると。まああとは、いや言わずものがな、円安なので、今こそ、日本に出てった方がいいぞ、日本行った方がいいぞっていうのもあります。ということで、今後のね、このオープン AI の活動をちょっと日本語環境良くなってくれば面白いなと思います。
メタは、著名人になりすました詐欺広告に対する新たな取り組みを発表しました。 メタはこれまでにも詐欺的な広告を禁止していましたが、今回の声明でこれを再度強調し、詐欺広告の排除に向けた取り組みは必要不可欠であるとしました。しかし次々に新たな手法が出てくるために課題も多いとも言っています。
これはね、ZOZO の創業者の前澤さんとか、あとホリエモンとか、まあ、その他いろんなね、著名人の方々がすごく怒っていて、まあ、勝手に、写真を使われて、あたかもその人たちが、推薦しているとか、あるいはその人たちが関わっているというような、広告を出してですね、人を集めて、で、まあ、そこで投資話を持ってきて、で、お金振り込んだら、その後何も返ってこないみたいなことになってるんですね。実際その、もう何億どころかトータルではとんでもない金額になってきて、振り込め詐欺の次ぐらいの金額かな、なんかすごいことになって、先日もニュース見てると、ある方は1億円騙されたとかっていう話もあって、まあね、勝手に写真使われて、それを止めようとしても、なかなかメタが対応しないっていう、まあね、ほんとそこに対してまた日本政府が何も言ってなかったっていうのが、このあたりがめちゃくちゃややこしい話になってきてるんですけど、で、まあそのメタの方もいろいろこれは頑張って やりますよって言いながらも、一方で、やってるんだけどね、ちょっと数多くて手回れへんねんっていう言い訳もしつつあって、まあそこにまたね、前澤さんとかホリエモンとかがもう何をふざけたこと言ってんねんと、もうこんな被害者いっぱい出てるのに何がその手が回らへんからみたいな、そういうね、プラットフォーマーとしてのちょっとその対応がおかしすぎるんじゃないかっていう話になってます。ちょっとね、本当その見てると、著名人の特にコラムニスト、経済アナリストとか言われる方々の写真とかね、いっぱい使われて、本当その、広告出てきて、で、かつ、それにね、文章とかもどんどん上手くなってきてるので、本人はやってないって言ってるのに、本当そこにね、頑張ってくださいとか、めっちゃコメント書いてる人たちが何百人もいたりするので、本当気をつけてください。で、また逆にね、本人なのに、これは詐欺広告って言われて、また迷惑をこもってるって、もうなんかよくわからない状況になってきてます。まあ、とにもかくにも、そういうね、美味しい話ってなかなか本当はないので、ぜひ気をつけてください。
アメリカのセキュリティ企業、バンディアントは、ロシアのサイバー攻撃グループがアメリカの水道事業を標的にした攻撃を行ったと発表しました。このハッカー集団はロシアの諜報機関と関連があると見られており、各国の重要インフラなどが危険にさらされています。今年は世界的な選挙イヤーであり、多方面での警戒が必要とのことです。
もうそのセキュリティに対する対策がね、本当難しくなってきていて、で、まあそれまで、なんていうんですかね、その、いろんな、技術をひけらかしたいがためにやってるような連中とかね、いろいろいたんですけども、今回のこの、アメリカの水道の施設を狙ったサイバー攻撃っていうのが、どうも後ろに、ロシアとかが絡んでると、国として絡んでるという話が出てきていて、で、まあ、これはですね、その、もう世界的にいろんな混乱に陥れようとさせる向きがあってですね、もう日本とかも別に例外ではなく、いろんなところ狙われてくる可能性があるんですね。で、本当その、そういうところで、水道ガス、電気、あるいは、交通インフラとか、そういったところのシステムがハッキングされたりとか、するとですね、トラブルが起きる。あるいは別にハッキングされなくても、いろんな異常にアクセスが、集中してですね、そのシステムダウンするとかっていうことは引き起こされるので、本当ね、厄介なことになってきてます。 これね、他人事ではなく、その決してでかいところだけが狙われるんではなくって、小さいところでテストして、そこを踏み台にして、もっと大きいところにどんどん入り込んでいくっていうこともやってくるので、ぜひですね、自分とこの家とか会社とか、本当その、最新の、ルーターとかのファームウェアアップデートするとか、そういったことをもう一度見直ししていただければなと思います。
アメリカのニュースメディア、ザ・インフォメーションによると、アマゾンの無人レジシステムは AI を活用しているものの、インドから約1000人の人力で生産内容をチェックしたり、機械学習モデルのためにビデオ映像のラベル付けをしたりしていたと報道しています。アマゾンは誤報があるとしつつも、一部の店舗では野菜や果物の重さを測らなければならないなど、手間がかかると不評で、新たな出店は見込まれていないそうです。
これについては後半にしたいと思います。
富士通はマイナンバーカードを使用したコンビニでの証明書自動交付サービスで、他人の住民票や印鑑証明書が発行されるトラブルが起きたと発表しました。昨年にも同様のトラブルが発生し、対策をしてきたのですが、再び起きたということで、総務省から行政指導が実施されました。
もうこの、開いた口が塞がらないっていうのはこういうことかなっていう感じがしまして、もうなんかもうね、その、とりあえず、このニュースがあまりこうね、なんかメディアとかで騒がれてないっていうところが、非常に私は気になっていて、その、まあ、わからないでもないんですけどね、その、大谷選手の、通訳やってた人の、なんだらかんだらって、あっちはガンガンこう報道されてたりするんですけども、それよりも何よりも、こういうことのニュースが埋もれてしまってることの怖さというかですね、そっちの方が気になってます。で、対策をしたはずなのに、またしても、他人の住民票が発行されるっていうことが起きているんですね。で、こういうことが、起きる。まあ、その対策をしたはずなのにまた起きる。で、しかも同じようなことが起きてるっていうことは、根本的に何かが間違ってるっていう、その設計の仕方とか、考え方とか、あるいはサービスの提供の仕方、そのシステムだけではなくって、その運用というかですね、その全体の仕組みからして何かがおかしい可能性があるんですね。で、なので、こういうのって本当その一旦止めて全面的に何かをこうやり直さないといけないとか、いろんなそのチェック項目をしっかりともう一度見直してやっていかないとですね、小手先の対応だけをやっていると、いつまで経ってもこれを繰り返すことになるので、ちょっとね、デジタル庁さんそろそろ本気で頑張ってよっていうふうになんかね、思うんですけど、なかなかちょっとね、厳しいなと思います。
総務省は LINE ヤフーに対して再度行政指導を行いました。以前にも情報漏洩について行政指導を行ったのですが、親会社である韓国のネイバーとの関係見直しなど、具体的な改善策が不十分であると指摘し、7月1日までに再検討と実施状況の報告を求めています。
はい、こちらもですね、まあ、LINE ヤフーの情報漏洩の問題なんですけども、それに対する対策がまあ不十分ということで、再度行政指導が入ったということなんですね。まあこちらはまあ総務省ようやく本気になったのかなって、本気になれるのかどうかわかんないですけど、今度7月にね、またもう一度その何を実施したかっていう報告とかが上がってくるらしいんですけども、それでね、どこまでこれ、しっかりと、その日本の法人として、ちゃんと独立できるのかって権限がちゃんとこっちに来るのか。で、それと、システム的に問題になっていた、韓国のネイバーのネットワークを使っていたとかですね、そこに接続されていたっていう問題とかを、どのように具体的に解決するのか、結構システムをいじらなきゃいけないので、かなり大変ではあるんですけども、ただこういうことをしっかりやっていかないと、 そのこれだけね、もうすでにいろんなその自治体とかのサービスにまで LINE を使われてるし、で、その一部のね、税金とかいろんな自治体への支払いとかも LINE Pay とかで払ったりできるような形になってきてるんですけども、その裏側でこうやって他の国にその情報が流れるようなルートが作られてるとかっていうのはやっぱりすごい問題なので、ここはね、しっかり総務省をチェックしてほしいなと思います。
24時間テレビチャリティー委員会公益社団法人は、不正に入手したキャッシュカード情報で24時間テレビのキャッシュレス募金サイトを不正利用した形跡があると発表しました。この不正アクセスは入手したカード情報が有効かどうかのチェックが目的で、少額の募金を何度も繰り返しています。現在は一時的にクレジットカードによる募金受付を停止し、対策を急いでいるとのことです。
はい、もうね、いろんなことに利用されるなっていうのがあって、ほんとね、オンラインサイトを運営しているところってね、非常に大変だなぁと思います。まあ、オンラインのね、ショップとかだと何かを買わなきゃいけないので、なかなかね、その、こういう、チェックするとかそういうのに使われにくい可能性はあるんですけども、この募金とかになると、本当にね、少額で、何回もやっても別に、不思議ではないというか、そういうなのもあり、まあ、何回というと短期間にね、バカバカやるっていうのはおかしな話ですけども、ただ、毎日、例えば、100円ずつとか、1000円毎月、募金するとかっていうのは別に全然不自然でも何でもないので、で、そういったところを逆に悪用して、不正に入手したクレジットカードの番号とか、そういうのが本当に使えるのかどうかっていうのをチェックするのに使うっていう、もう、なんかね、いろいろ悪どいことを考えるなぁと思いますけれども、本当そういう、別の目的でこういうそのサイトとか、クレカとかですね、あと個人情報を入力するようなところっていうのは悪用される可能性が本当あるので、いろんなことをね、考えて対策を立てないといけないし、もう本当ね、厄介なことになってくるんですけども、とはいえ、一方で利便性というのと、やっぱりね、そこのさじ加減とか兼ね合いが非常に難しくなってきてる。だからこそですね、自社のいろんなオンラインでの問い合わせフォームとか、それでも悪用されたりいろんなことあるので、ぜひですね、そういう、こういうニュースとかをしっかり、分かって、自分のところが、そう、悪用されないかっていうのは、気にしておいた方がいいかなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんが、
はい、
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、はい、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、じゃあその都度その都度、なんか、ああいうズームとかであんな、つなぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、な感じですね。チャットワークとか、
うんうんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、チームスとかね。ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱりもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、
はい、まあ、
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはい、で、これのね、面白いところが、 月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って、
はい、
で、
はいはい
はい、大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
はははは、
うん、
はい。
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かぐやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようねとかいうのをこう立ち上げたりとか、うん、はいはい、で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのもすごくやりやすいし、
で、一日契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱりそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。
詐欺広告のね、
うん、
メタのやつありましたよか、
はいはい。
結構週末ニュースでやってたと思うんですけど。
はい。
前沢、お金配る人ね。前沢さん。
お金配る人って。すごい表現。
ホリエモン。
うんうん。
なんか二人おったらもう最強やねと思って。で、めっちゃ、もうメタとかもう対応が悪い言うてね。
そうそうそうそう。
自分ら一番知ってるやろいう、もう Google とかもまあまあね。そらまあ、Google さんは全部タダでね、やってくれてはるから、まあそらしゃあないやろなと思ってたけど、
うん、
まあ向こうからしたらね、そんな邪魔くさいなと思ってると思いますよ。
なんかね、その、有名人、まあ例えばホリエモンの写真使って広告出すじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で、最初って一応審査はするけど、そんなに、もう、数がむちゃくそ多いから、
はいはいはいはい、はい。
細かくチェックとかやっぱりできへんわけですよね、メタの方も。
まあ、ほんまに、ホリエモンの広告とかもありますもんね。
そうそうそう。で、うん、まあそれ、この前ほんまにホリエモンの広告やってんけど止められたらしい。それでまた怒ってたけど。
チェックだからその怒ってましたけど、日本人のスタッフ一人置いたらわかるやないかと。
そうそう、そうなんよ。その、日本法人あるんですよ。メタの、
ね、うん、
うん、日本の対応はあるんやけど、はい、そこはいやうち広告扱ってないんでそれは本社に言ってくださいっていう話になってて、
いや前もツイッターでもね同じことがありましたよ、うん、あまりにも日本法人が仕事せえへんから言って、
そうそうそう、でもうね、うん、前澤さんとかももうアメリカで裁判を起こすようなことやってるけど、
はいはいはい、
そのね、実際どんなことが起きてるかって言ったら、どうやら、その、例えば、ホリエモンの写真で広告出して審査やるけど、まあ、ちょっとそこを細かくチェックできへんから、通ってまうじゃないですか。
あ、はいはいはい。
で、広告出るでしょ、
ええ、
で、広告が出ても、3日ぐらいしたらもう広告取り下げるらしいんですよ。
あ、下げるんや、はい。
うん。だからクレームが来て、なんやかんや言われる前に広告外してまうんやって。
ああ、なるほどなるほど、はい。
で、また別アカで広告出すらしいんですよ。
ほう。
それを繰り返してるらしいんですよね。だからメタの方も、
はい。
そのチェックした頃にはもう広告がないっていう状態になってたりするらしいんですよ。クレームが入ってやろうとしても。
ああ、クレーム入るまでの期間だけ、まあ、
そうそうそう。
提示してるっていうか。
うん。2日とか3日だけ広告出しといて、もうすぐやめて。
なるほどね。
うん。場合によっちゃアカウントごと消してしまうらしいんですよ。
はいはいはいはい、はい。
そしたらもう何もできへんやん。
メタの方追跡しようがないですもんね。
うん。追跡したとて、もう出てないから何をどうしろって言われても、どうにもできないでしょ。今変で。あれ、もしもーし。
ごめんなさい。ちょっとミュートになってました。まあ、でも、その、あれがね。
うん。
ミュートになって消えてたとしても、でも追いかけられないもんなんですかね、そこはね。
うん、だから追いかけたとて、所詮その登録してる名前とかそんなんて、いい加減やったりするわけじゃないですか。適当なの作って。
まあ、そうですね。はいはいはい、はい。
うん。そうすると、そこになんか連絡しようとしても連絡もつかへんとか、で、なんやっけな、その、広告出すのにクレジットカードやら何やら登録してたとて、その、クレジットカード会社にじゃあ何かこう、クレーム上げれるかって言ったら支払いが止まってるわけではないから、
そうですね。
クレームしたとて、何ができるかったら、今度はそっから先はカード会社の方のこの個人情報の扱いのまたハードルがあるから、
はいはいはいはい、はい。
それだからって言って、そのカード持ってる人の連絡先よこせって言ったって、そういうわけにもいかないでしょ、今度。
まあそうですね。うん。
うん。ということで、結構ね、これ厄介な問題なんですよ。
ああ、だからまあ。うん、
で、だから、そこは、その、はい、こういうね、前田さんとか、ホリエモンとかが言ってるように、それは、プラットフォーマー自体が、そういう緩い仕掛けを作ること自体がまずいんじゃないのと。
なるほど、はい。
うん。
はい、はい、はい。
だから、海外でも同じようなことは起きてるんですけど、やっぱり法律が結構厳しいから、その、特にヨーロッパの方とかだったら、その個人情報に対する扱いとかそういうのってすっごいうるさいからさ、で、そこでそういうことがあった場合には、そのプラットフォーマーの責任でしょっていう法律になってきてるわけですよね。
はいはいはい。うん。
うん。でも日本ってそこまでの法律はないんですよ。
ああ、なるほどね。遅れてますもんね。
うん、だからこんだけ、うん、こんだけ騒がれても別に行政指導とかが入るわけでもないし、一応なんか、はい、こういうのは起きてるから注意してねって言ってるけど、
うん、うん、
それ以上の何にもこう、強制力も何にもないわけですよ。
うん、まあそうですよね。
うん。で、だから、その、オホリエモンなんかも、いや、もう政府が甘すぎるって言って、うん、こんなんを。で、実際そのね、お金を取られて、その被害に遭ってる人たちがいっぱいおるのに、
はい、
でも、
はいはいはい、
何もできないっていう状態は何なんこれっていうね、うん。
そうですね。
うん、そこに対して何も手出しできない。被害者がいるのに手出しできない。うん、その人たちが訴えたとて、その元の誰かがわからないって。で、プラットフォームに言っても、いや、わかんないですっていう話になっちゃうと。
調べようがなくて、結局、泣き寝入りするしかないですもんね、
う
ん。
そうそうそう。で、これって放置しとくのっていう話になっちゃうわけですよ、このまま。
はいはいはいはい、はい、
うん。で、そうすると、日本やりたい放題になってくるから、どんどん増えるんですよね。
そう、これからね、
うん。うん。歯止めなく増えてくんで、こうなると。
日本は緩いぞ、言ってね、
う
ん。
そうそうそう。日本でやった方が稼げるぞ、みたいにいっぱい来るわけですよ。もう次から次へ。
ってことは、うん、あのお二人は、まあ、頭がいいと思うんで、
うん、
日本政府を批判してるってことですか？
そうそうそう。日本政府に対しても文句言ってるわけですよ。そこを何
に対してもこれ以上やったら俺ら騒ぐぞと。
うん。まあ実際騒いでるけどね。
騒いでるし、でもまあまあ、うん、それはもう、まあ言うたらその被害に遭わないのするのは、それはね、
うん、
庶民の味方じゃないですか。
そうそうそう。
なるほどね。
そういうね、なんかいろんなことが絡まってて、まあやっぱりその、その辺のプラットフォーマーの責任をどこまで追求するのかっていうところがちょっとね、やっぱり日本は緩いのかもしれない。はい、だから広告はすごい出しやすくなってて、
なるほど、
うん、怪しげな広告もどんどん出るようになってしまってるわけですよ。
はいはいはい。 うん、まあ言うてもアメリカの会社やからね、私ら日本法人に言うても、いやー広告は私ら管轄外ですわみたいな、
うん、うち何も権限もないんでどうにもできないんですよって言われたら、
アメリカ言うとアメリカの弁護士が出てきてペラペラペラペラ、うん、ニューヨークの裁判所で戦いましょうとか言われるわけでしょ知らんけど、
うん、でそう言われてもどうにもこうにもみたいになっちゃうわけですよね。
そうですね。
あんまりだからそこら辺をどうしていくのかって、でもただ本当放置してるとこれもっととんでもない被害増えていくし、で、
はい、
まあね、さっきも言ったかもね、そのいろんなコラムニストとか使われてて、はい、でそのいつもテレビで見てます、頑張ってくださいみたいなコメントとか結構入ってたりするんですよ。
ああ、その広告にね。
怪しい。Facebook なんかでコメント書けるようになってるじゃないですか、広告に対して。
はい。
そこにね、いっぱいそういうの入ってて、で、中には、いやいや、これ詐欺ちゃうのって言って書いてる人も多いんだけど、はいはいはい、そんなのが埋もれるぐらいなんかね、応援してますとか、頑張ってま、頑張ってくださいとか、
ね、
そういう投資の教室待ってましたみたいなの書いてある。まあ、中にはね、中にはそれも、桜のやつもおると思うんやけど、うん、10個か20個ぐらい最初の方のやつは多分桜のような気はするんやけど、うん、でもそこから続いてるのは、
あれ、うん、あれなら、
そうそうそう、
安心できますみたいな。
うん、とか、まあ、ホリエモンはどうかわかんないけど、
僕らからしたらそうですけど。
うん、経済コラムニスト、例えば森永卓郎さんとかね。
ああ、はいはいはい。
うん、池上彰さんとかも使われてるんですよ。
そうですね。
そんなんなると、もう、みんなそれで信じてまうやん、つい。もう。
確かに。岸田さんとか使ったらいいのにね。
いや、そこはどうかな。わかんない。もうメタクソ書かれるんちゃうそれ、逆に。
支持率悪いからね。それ話題にはなるでしょうね。
うん、こんなことやっとる場合かってみんな言われると思うけど。
まあ、うん、
大変なことになってるんで、まあね、こっちとしては一般の人々は気をつけるしかないっていうのも非常にね、厄介なことになってるし、でまた、ね、本当の広告が今度ね、信用できなくなってくるでしょ。
まあ確かに。
うんうん、本人が本当にやってる、例えばクラウドファンディングやってたりとか、
はいはいはいはい、
ね、そういうなんかいろんなボランティア団体の支援してたりとかしてても、いや、嘘やろって言われてしまうからね、うん、そのうち。
詐欺広告だみたいな、ね。うん。ライバル会社が書き寄るかもしれないですね。
そんなんだったらもうめちゃくちゃなるじゃないですか、いろんなことが。
まあまあ、このね、この番組を聞いていただいてるから、そんなに引っかかることはないと思うんですけどね。うん、そうそうそう、
ないと思うんすけど、もう圧倒的大多数の人は、ね、
そうそうそうそうそう。
やっぱりそういうのはわからんと、つい申し込んで。で、またあれらしいんですよ。申し込んだら、
はい。
対応がめっちゃ丁寧らしいんですよ。
ああ、なるほどね、う
ん。問い合わせすると、めちゃめちゃ丁寧に対応してくれるらしいんですよ。はい、ね、だから余計に信じてまうらしいんですね。はいはい、うん。その、なんか、よくわからない、片子のことの日本語で対応するようなことはないらしいですよ。
はい。
あ、山崎さんですか。ありがとうございます。みたいな。そんなのはない、ね。そんなのは絶対ないんですよ。うん、すごいめっちゃ丁寧
してるんですね。
うん。だから、あ、ここはちゃんとした投資会社やなってみんな信じてしまうらしいんですよ。
まあ、詐欺師ほどね、その、うん、大きなビルに入ってる大企業の中でアポ取ったりしますもんね。
うん。で、うん、だから最初はね、100万、200万ぐらいでやってて、で、また偽物のアプリがあって、はい、そこに入金した金額とかも入って、で、投資して、今、どれだけ、増えてるみたいなのがね、そのアプリの数字でちゃんと出てくるらしいんですよ。はいはいはい、偽物。
2倍になりましたよ、もっと行きましょう、うん、これからまだまだ上がりますぜ、言うてね。
そうそうそう。そういうのになって、ついもうそこから100万、200万が1000万、2000万になってって。
はいはいはい。で、
こんな増えたんやから、ちょっとおろそうかなと思って、こう、利確しようかなと思ったら、途端に連絡取れなくなるっていうね。はい、
ああ、そうですね。ちょっと待ってください、みたいな。
もうそれから電話もかからへんわ。LINE しようが、メールしようが、何しようが、何の返事もないっていう。
いやいや、もう、
怖いわ、
まさにね、
もう。うん。
もう訴えに行った頃にもドローンみたいな。
そう。なので、
本当に、ね。あれをちょこちょこ払うらしいですよ。
あ、そうそう。だから最初の方はね。
そうそう。そう、ちょこちょこ払って出勤して、
うん、そうそう。
で、まあ、言うも、まあ、ほんまに出勤しはるんですか、もったいないです、まだまだ上がりそうやのにって言って、まあでも言うて、ああ、わかりました、わかりました、ちゃんと返してあげて、うん、安心して今度また10倍ぐらい突っ込んできはるからね。
そうそう。
これでもほんまにね、あれはね、やってみるのわかんないですよ。あのね、
うん、
人間の欲望って果てしないから。
そうそうそう。
あれ、これ引っかかるんですよ。僕も多分引っかかると思う。
もう、これね、引っかからないわって言ってるけど、絶対、一旦ハマっちゃったらもう抜けられへん、これは。
そうそうそう、もうね。
そんな簡単じゃない。
いや、もうそうです、そうです。もうね、それはね。いや、それはまあ、素人やからって言うて、安心してる人ほど危ないからね。
危ない、危ない。そんな、もう、それとか投資とか関心ないし、とか言う人がハマった瞬間に危ないからね。もう本当に。
そう。
知らないから余計に危ない。
そうよ。今の新ニーサもやばいと思ってるんですけどね、僕はね。
そう。だから今、新ニーサだとか、イデコとか、いろいろ政府が言い始めてるじゃないですか。
はい。
だから、あれも追い風になってるんですよ。こういう詐欺案件。
そうでしょうね。
うん。
こんな1400万限界まで突っ込むしかないみたいなことをみんな言ってるから。
うん。そうそうそう。そんなこと。
と思って。
本当ね。危ないんで、ぜひ気をつけてください。
そうですね、投資話
は
ね。
まあ、周りの方にもね、そういうのあるから、本当気をつけてねって言ってくださいね、本当に、
はい。長なりましたね。後半のニュースいっていいですか。
あ、ほんまや。はいはい。
ちょっと読んでみますね。アメリカのザ・インフォメーションというニュースメディアによると、
はい。
アマゾンの無人レジシステム。
うん。
はい。なんか喋っとる。
目的地までは 6.8km。
失礼しました。AI を活用しているものの、インドから約1000人の人力で内容チェックしたりとか、
うん、はい。
ビデオ映像のラベル付けね、したりしていたと、うん、報道したと。
はい。
まあ、アマゾン側は、まあまあ、それ誤解がある。って言いつつも、やっぱ一部の店舗で野菜とか果物の重さを実際に測らんとあかんとかで、
うん、
結構まあそのユーザーさんが手がかかると不評で、まあ新たな出店は今見込まれてないという、まあ、状況という、そういうニュースでしたが。
はい、そうなんですよ。
無人レジシステムですよね、なかなかあれね。
と、アマゾン GO とかね、あんなやつの。
パッと入って、パパッともう、カゴに入れて、はい、出ていったらもう勝手に、クレジットカードが生産されるみたいな。
そう。
うん。
なかなかおもろいっしょ、これ。めっちゃ、人が動いてたっていう。
確かに、野菜とかね、量り売りやったらね、一、うん、個なんぼってなかなか、
そう。
果物とか大きさも違うしね。
そうそうそう。で、だからそれはね、今までレジだったレジの人がスタッフが重さ測って、もう金額入れてとかやってるけど、うん、そうそうそう、それを、ねえ、いちいちこう、自分で測ってやらなあかんとかなったらめんどくさいやん。パッと入ってパッと出れるんやって思ってたら何これってなるわけやしね。
まあでも少人数にはなりますけどね、絶対。
まあ、少人数になるんやけど、裏方のこのインド人がめっちゃ動いてたっていう、ね。まあこれ、結局ね、こういうのって、はい、AI のすごい大変なところで、
ええ、
まあ、AI ってその学習データをどれだけ用意するかっていうのが、やっぱり、一つの大きなその性能を左右する部分なんです
よね。ああ、はいはいはい。
ええ、うん。そのデータをたくさん学習させないといけないんだけど、
はい、
ただその学習した結果が正しいかどうかは人間がチェックするしかないんですよ。
まあそうですね。はい。
うん。で、例えば、その顔写真見て、それが男か女かって、こう区別するだけでも、
はい、
AI が、例えば、その写真見て、これは男の人って分類したとしても、いや、これ違うやんっていうふうにチェックできるのは人間しかないからね。
まあまあ、そうですよね、うん。答え合わせしてあげなあかんというか。
そうそうそう。だからそういう、その、もっと、ただ見て、これ男の人、女の人って振り分けるだけの作業、めっちゃ単純な作業やけど、誰かがやらないとあかんの、はい、あかんのですよ。 で、しかも、それが、画像が1枚、100枚、200枚じゃなくて、何百万枚とか何千万枚をやらなあかんわけですよね。
確かに、それはしんどいですね。
うん。それを一人でやれって、そんな無理な話やから、
はい、
そうすると、何百人ってそのために雇わなあかんわけですよ、人を。
なるほどね。
めっちゃシンプルな仕事やから、そういう仕事って、賃金の安い国に回っていくんですよね。
はい。
で、オンラインでできるから、どこにおっても関係ないし。で、この辺が、まあ、メカニカルタークとかって言われるんですけど、その、はい、本当に単純作業を、いろんな人に振りまいていくっていう、そういうね、サービスとかをやってるとこが、もう今、いくつもそういう会社が出てきていて、で、もともとアマゾンにもあるんですよ、そういうサービスって。実は人力でやりますっていう。
ああ、へえ、うん、そうなんですね。
うん。で、そういう今みたいな、例えば数字の足し算の結果をチェックするだけとかね。
はい。
よく、あなたは人間ですかみたいな、ロボットではないですかっていうので、なんか、
ね、
自転車の写真をチェックするとか、あるじゃないですか。はいはいはい、
キャプチャーってやつですね。
うん、はい。あれも元データがあるわけですよ。絶対に。
うん。
うん。これを見て自転車って判断できるかどうかっていうのは人間がやってるわけですよね。最初のデータの振り分けを。
ああ、まあそうですよね。
そのデータ作ってる人たちがいるわけですよ。
はいはいはいはいはい。
そこは人間がやらなあかんから、そういうなんかもう、ちゃちゃっとできる仕事やけど、大量にそういうのが世の中にはあって、
はい、
で、これからね、その AI とかってどんどん進んでいくんだけど、
うん、
実は一方で、そういうもうなんかすっごい低賃金でもう、すっごい簡単な仕事っていうのが世の中には膨大にこれから、必要になってきて、それをやる人
学習させるためにってことですね。
うん、そうそうそうそう。
うん、
で、それとか学習して、その作った結果が正しいかどうかっていう、ね、
チェックもしなあかんしね。
うん。生成、画像生成の AI とかで出てきたやつが、これ指6本あるやん、あかんやんっていうやつを言わなあかんのですよ、誰かが。
はいはいはいはいはい。
あれ、これ、鼻の穴3つ開いてるやんとかいうのをチェックせなあかんわけですよ、誰かが、うん。
よくありますけどね。
よくあるけど、それを誰かがこうやらなきゃいけないんで、そういう単純作業をやる低賃金で働く人たちが膨大に必要とされるんですよ、これ。
ああ、なるほどね。
うん。だから AI が進んでいくっていうのは、一方でその仕事、まあね、よくこの番組とか言ってますけど、その簡単な文章を書くライターとかそんなんもういらなくなるよねとか、イラストとかも簡単なイラストを書くような人たちいらなくなるよねって、はい、確かにその部分はすごいその AI に置き換わるんですけど、置き換えるためにもっと単純な簡単な仕事をやる人たちが必要だし、
うん、
で、それを超えるやっぱり人でしかできないような表現とか新たな表現方法を作るとかっていうのは人がやらないといけないっていう、その仕事の格差みたいなのがもっと極端に開くんですね、これから。
これからね。あ、うん、
だから、その AI が進んでいくと、実はその職業とか職業に対する収入とかの格差っていうのもとんでもなくもっと広がる可能性があって、
はい、
社会的にね、これをどう吸収するのかっていうのは非常に大きい課題にこれからなってくるんですよ。なので、まあ、今回のね、こういうその、なんかアマゾンの裏方で、なんかインド人が1000人も、画面見て、ポチポチやってたりとかしてたっていうのは、なんや、何やってんねんっていう風に見えるけども、実はその裏に今言ったような、いろんなことが起き始めてるっていうことをね、ぜひこう、理解して、じゃあ自分たちのビジネスをどっちに持っていくのか、どうしていくのかっていうのは、よく考えておかないと、本当にその、なんていうんですかね、コンピューターと競争することになって、最終的に社員をもう本当その、なんか、ほとんどもう頑張ってやっても、これ1日やっても1000円なるかならへんかみたいな仕事をやらなきゃいけない状況になっちゃうのか、それとも AI に支持する立場になってもっと売り上げを伸ばすビジネスにしていくのか、本当ここはね、これからよく考えていかないといけないなと思います。
はい、足立さん、今回もありがとうございました。
はい、まあ、今回ね、ちょっとあんまりいいニュースというか、あんまなかったんですけど、何かとね、トラブルがあったりとか、詐欺に気をつけましょうとか、そんな話ばっかりになってましたけど、
はいはいはいはい、はい。
最後にちょっと、まあ、何やそりゃって、まあこれもあんまいい話ではないんですけど、ちょっとまあ。
そうなんですね、はい。
なんやこりゃって笑えるような話ではあるんですが、はい、NASA が宇宙ステーション、こうね、地球の周りぐるぐるこう回してますけど、
はい。
で、ね、宇宙飛行士がこう定期的に行ったりとかいろんなことやってますけど、そこからね、やっぱりゴミを放出するんですよ。例えば、もう使えなくなった電池とかね、そういうなんをこうもう置いててもどうしようもないから、それ捨てるんですよね。
で、その宇宙ステーションからですね。
うん。宇宙ステーションから捨てるときに、はい、地球の方に捨てると、大気圏で、燃え尽きて、なくなるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
うん。そうやって、まあ、言ったら、焼却処分するわけですね。
簡単に言うと。
はい、うん、で、それを今回、やって、宇宙ステーションからポイってこう放出して、それで、はい、計算上はその大気圏で燃え尽きる予定やったんですけど、
ええ、
実は燃え尽きずにですね、最後ね、270グラムかな、あ、700グラムか、なんかぐらいの、はい、なんか金属の塊みたいなのが、溶け切らずに、落ちてきて、はい、民家の屋根突き破ったっていう。
1キロの、
そうそう、
鉄の片が落ちてきたってことですね。
うん、そうそうそう、片、まあ溶けてこうね、塊みたいになっちゃってるやつですけど、それが、いや、もう、びっくりっすよね。まあ、そういうことで宇宙であってもポイ捨てしたらあかんよっていう。
なるほどね。小ネタですね。いや。
そう。
そんな、まあ、隕石みたいなもんなんですかね。
そうそうそう、
やっぱ勢いがあるんでしょうね。めっちゃ高いとこから落ちてくるんですもんね。
そう。で、だから本来は燃え尽きるはずやったのに、最終的にそれがうまくいかず、うん、そのちょびっとだけ最後、燃え尽きなかった。まあ、ちょびっとでもとんでもないからね。
その、NASA がそんな計算ミスしたら、もうね、宇宙飛行士さんもう怖ってしゃあないですよね。
なんかゴミはやっぱり持ち帰らないとあかんっていうことですよ。何の話。
いや、っていうか、地球の他に捨てたらいいんじゃないですか？無重力なんやから。
他の方向、外を向けてでしょ？
そう。うん、
だけど、それも、どうなるかわからんのよ。本当に、地球から離れる方向に掘り出せるのかって言ったら、これまためっちゃ難しいんですよ。それを考え出すのって。
結局、いろんな引力とかもあるしね。
そう、いろんな惑星の引力とかで、グリンって引っ張られて、ブーメランじゃないけど、うん、グリンって回ってきて、また突っ込んでくる可能性あるから。
余計に勢いついてきても。
余計にややこしい話になるかもしれない。で、全く予測できへん角度で飛んでくるかもしれんから。
なるほどね。
宇宙空間やと、何も摩擦がないから、掘り出したでかい塊のまま飛んでくるからね、今度。
そうですね。それはそれで困りますね。
それはそれでまた困るんで、これね、実はね、めんどくさいんですよ。いろいろ考え出すと。
なるほど。
宇宙空間でいろんな処理する。だから、ね、宇宙にいっぱい今までの壊れた、人工衛星とかね、切り離したロケットとかね、
そんなの、はいはいはいはい、
いっぱい回ってるんですよ、地球の周りって。
宇宙空間には。
うん、いっぱいうじゃうじゃ回ってて、なんか、いっぱい、その間を縫って、ああいうロケットとか、はい、うん、月に行ったりとかするのは、その間縫ってやらないとあかんから、結構大変らしいですよ。
掃除とかしないんですかね。掃除をね。大きな打ち上げて持って帰るとか。
そう。掃除をね、しようっていう話で、日本のね、どっかのベンチャーが今、やり始めてるんですよ。それをやろうっていうので。
へえ、なるほど。
うん。で、ただね、これをどう捕まえんのかがまだ大変なんよ。宇宙空間の中で。
そうですよね。
ぷかぷか浮いてるやつ。だって、コンって当たったらどっか飛んでてまうから。
はい。
ぶつけないようにどうやって回収すんのっていうのがまだ大変なんですよ、これ。
掃除機までに座れへんもんね、真空やから。
そう、真空やから何も回しても、全然近づいてけへんからね。 なかなかね、これめんどくさい問題なんですよ。宇宙ゴミ掃除するって。
なるほどね、
簡単そうで。うん。まあ、なんかアイデアある方いたら頑張ってみてください。世界中から注目される会社になりますから。
まあ確かにそうですね。高い掃除屋さんやけどね。
うん、高い、ダイソンどころの掃除機ちゃうからね。何の話だよ。
はい。まあ、あれは今週もありがとうございました。
はい。告知
とか大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。あ、そうそう。来週はお休みですんで、うん、それだけ忘れずに皆さん。
そうですね、最初も言いましたけど、はい。はい。皆さん。
はい。
忘れないでください。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまた聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。